おはようございます、お祈りがたくさん捧げられましたけれども、私もまず神様に感謝を捧げて、祈りを捧げてから御言葉を取り継がせていただきたいと思います。憐れみ深い天の父なる神様、尊い清い御名を心から賛美をいたします。神様が福島第一聖書バプテスト教会を福島のこの地にお建てくださり、そして広い地域において御言葉を時が良くても悪くても述べ伝え続けてくださいました。堀内先生を使わし、柿崎先生を持ち、多くのその先生方の祈りと御労によって私たちは信仰を持つことができました。心から感謝をいたします。このものも60年前に中学1年生の時にイエス様と出会い信じ、60年間守られましたことを心から感謝します。この福島第一聖書バプテスト教会がなければ、私はクリスチャンになることが できなかったかもしれません。本当にこの教会を祝福し、この教会を通してクリスチャンとしての歩みを導かれ、今日まで守られましたことを心から感謝します。2011年には教会も大きな試練の中を通りましたけれども、もう二度と教会は福島第一の教会で礼拝を守れないのではないかと、そのような思いをこの者も持っておりましたが、神様ご自身の御力によって本当に世界的な奇跡の技としてもう一度復興させてくださり、このような目に見える形での街道も建て上げ、また目に見えない形でも多くの方々を信仰の群れへと導いてくださって、今日本中だけでなく世界に向かって神は生きておられるということを証しする教会としてお持ちくださっておりますことを感謝します。本当に主の御名をあがめます。これから御言葉の解き明かしというよりは証しのような形になるかもしれませんが、何を語るべきかお導きくださいますようお願いをいたします。御手においだねし、心からの感謝を持って、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。何度も名前を言わせていただきましたけれども、富山県の高岡バプテスト教会の牧師で、渡辺と申します。60年前って言いますと、多分、この中には、60年それ以上の人でないと、信仰を持った方ではありませんので、大部分の方はもっと若い方だと思いますが、本当にこの教会を通して信仰を与えられた、岩手県の北上にも行きましたし、また富山県の高岡でも伝道させていただいておりますが、年を取ったせいもあるかもしれませんけれども、本当にやはりふるさと、自分の信仰の原点というのを思い起こして、そういう機会が与えられまして、今回もここにこういるだけで非常にこう 安心してホッとする。そういう思いです。家内とともども来ることができて、顔を見ることができて嬉しく思います。佐藤先生から紹介させていただきましたけれども、26年前に岩手県の北上聖書バプテスト教会の牧師を辞任し、北上は17年間、そして富山県の高岡に来ましてからは、またそれをこう足しますと43年間、北上17年間、岩手が26年ですね、牧会者として伝道者として使えることができた。これは私にとっては当たり前のことではなくて、本当に特別の恵みだったと思っております。私の、もともとの素性を知っている方は分かるかもしれませんけれども、まさしく今日の、メッセージの題にありますように、 今ここに立っているのは憐れみの見本だっていう、本当にそのことを実感しております。憐れみの見本として立たされているということを、皆様の前にもそのことを告白し、そして福島第一聖書バプティスト教会の皆様の祈りと励ましに支えられながら、43年来ることができたことを心から感謝しております。まあ、本日は礼拝メッセージの依頼を受けたんですけれども、私にとりましては一つの区切りでありますので、いつものような礼拝メッセージというよりは、この福島第一聖書バプテスト教会を通してどのような恵みを私が神様から受けてきたのか、まあ、どちらかと言いますと証を中心とした50年とか60年前の昔話になると思いますけれども、それもまた福島第一の一部でありますので、50年60年前を知っている方は本当に少なくなってきておりますが、その頃の私はまた佐藤先生とは正反対で、佐藤先生とは正反対と申しますのは、少々難ありどころかかなりいろいろ問題児でありまして、問題児であっち行って問題、こっち行って問題起こすような、そんな実は歩みだったんです。だったんですっていうのは過去形じゃなくて、今もまた現在進行形の真っ只中で、これからまた何が起こるか明日分かんないという、まあ、そんなところにございますけれども、私の拙い証しをさせていただきたいと思っております。先ほどのテモテへの手紙を見ましても、伝道者パウロは自分自身を紹介するときに、かつては、自分はこともあろうにイエス・キリストに反対してクリスチャンを殺害することに賛成していた、加担していた、そういう立場のものがパウロでありました。そのパウロが、どのようにしてクリスチャンになったか、で、自分はどういう思いを持って、伝道者として立っているかということを見ましたときに、私は三つの御言葉のことを思い起こしております。一つはコリント人の手紙の第一の15章9節に、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。こともあろうに神の教会を迫害した指導者だった。一員として一兵卒にいたんではなくて指導者だった。これはやはりパウロにとっては知らなかったとはいえ、分からなかったとはいえ、そのような神の教会を迫害した、このことは重い一つの痛手とか傷のような思いをずっと心の中に残っていたことと思います。ですから使徒と呼ばれる資格は自分にはない。これは表面上の取り繕ったものではなく、本当に心から使徒と呼ばれる価値は自分はないんだという、そのことをパウロは持っておりました。ですから使徒の中では最も小さいもの、それが私です。謙遜ぶってるんではなくて、本当にそのように思っていたわけであります。パウロの2番目の自分を表現する言葉の中では、エペソ人への手紙の3章8節に、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えさせるため。2番目のこのパウロの自分自身の評価は、すべての生徒たちのうちで一番小さい。これはクリスチャンの中で、一番小さな存在である。最初は使徒の中で、使徒の方が数が少ないですね。人の中で最も小さい。その次にはすべての生徒たちですか、すべてのクリスチャンの中で私ほど小さなものはない、取るに足りないものはないんだ。このことをパウロはこれもまた謙遜ぶってでなく、本当にそのことを自分自身の思いとして確信して言っているわけであります。それでところが3番目は、テモテ第一の1章15節に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。世界中に罪人はたくさんいます。悪い人もたくさんいます。 けれどもパウロは、私はその罪人の頭です、これも謙遜ぶってでなく本当にそれを心から思っていたわけです。にもかかわらずそのような自分が伝道者としてイエス・キリストを述べ伝えるものとして召されているということは、これはまさしく神の憐れみの見本ですという、そのようにパウロはこう自分のことをこう話しているわけであります。イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは憐れみの見本でした。パウロを見るときにパウロでさえも救われる、パウロでさえも神に用いられるとすれば、許されない人はいない、用いられない人はいない、誰でもキリストにあって罪許され、誰でも用いられることができるんだ、その憐れみの見本としてパウロは立てられているんですと、そのように語っているわけです。すべての生徒たちのうちで一番小さな私、言っておりますし、使徒の中では最も小さいもの、私は罪人の頭、憐れみの見本として、パウロは選ばれました。この憐れみの見本という時に、まさしく私自身もクリスチャンとして選ばれたこともそうでありますし、43年間伝道者牧会者として用いられたことも、本来は私はそのようなものではなかったんですね。あとで少し内容を話しますけれども、クリスチャンになってからもいろんなところを取っておりまして、こんな人がクリスチャンになれるのか、こんな人が牧師になれるのかと思うようなところも牧師になってからも取ってきておりますので、それも少し正直に話させていただきたいと思います。私がクリスチャンになりましたきっかけでありますけれども、60年前になりますね。60年前、私の生まれ故郷は南相馬市小高区、旧小高町であります。今そこも入ることはできませんですね。日中大丈夫、ことは少し変わりましたね。いずれこう全庁避難になったわけですけれども、中学1年生の時に、5月3日っていう日にちを覚えてるんですけど、5月3日に天幕伝道集会が開かれました。天幕というのはですね、最近あんまりサーカスってないんですが、サーカスのような大きなテントを張りまして、そして中に、椅子を並べて、集会を開きました。旧小高町の役場の前でしたね。広場にそういうところを借りて、で驚きましたのは、街角に、宣教師の先生がアコーディオンを弾いて、そこに 5,6 人の方が、多分この中にいらっしゃるんじゃ、賛美していた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、 5,6 人の方が賛美歌を歌ってました。まず私の一つの大きなこうきっかけといたしましては、よく恥ずかしくないな、まずそれが一番、知らない人がどうぞ踊りですよ、人がいっぱい通っているところで、歌を歌ってるんですよね。だから一番最初の印象は、よく恥ずかしくないなっていうのが第一印象でした。じゃあどんな顔して歌っていたかっていうと、恥ずかしがってこそこそして小さい声で歌ってたんではなくて、本当に喜びにあふれて輝いて嬉しくてしょうがないっていう、そういう表情で、賛美を歌ってたんですね。ですからその賛美歌そのものっていうよりも、恥ずかしくなくて喜びにあふれて歌ってるあの姿が、なんか自分の持ってない何かがあるなっていう、そういう思いを持ちました。どんな案内したかは覚えてないんですけれども、あの頃伝道集会の案内ですと、今晩7時からどこどこで伝道集会が開かれます、どうぞおいでください、入場は無料ですとかで、そういう案内をして集まったことをこう覚えております。で、私がそういう関心を持って伝道集会に行くようになった一つのきっかけといいますか、その内側にあるものと申しますのは、小さい時から死に対する恐怖があったんですね。それはかなり小さい時で、そこをポツンとこう覚えてるんですけれども、 まあ、3歳か4歳くらいのところ、そこだけこう覚えてるんですが、死んだら自分はどこ行くんだろうか、それを考えると、どういつか自分は必ず死ぬ、どこ行くか分かんないと思ったら、本当に奈落の底に陥るような、そういう不安感を覚えて、死の恐怖、それを子供の時から持ってましたね。それで、いくらかこう気持ちを慰めようとして、自分の母にこう聞きました。今はこちらでどういう言葉を使っているか分かりませんが、私たちの時代はお母さんではなくて母ちゃんって言ってたんですね。母ちゃんで、僕なんて使う人はあまりいなかった。僕って使ってるのは柿崎先生が僕って言って使って、あれは珍しかったですね。大変珍しい、地元の人じゃない。でも私たちは普通は俺まあでもここでは一応柿崎先生の弟子ですんで、僕という言葉を使わせていただきますその母にこう聞きました。母ちゃんも死ぬの？うん、死ぬよ。僕も死ぬよ。僕も死ぬの？死ぬよって聞いた時のドボンと、もうどうしていいか分かんなくなって、その会話だけポンと覚えてるんですけども、母ちゃんが死んだら僕も母ちゃんの棺桶に一緒に入るんだ。もうそれでいくらかこう慰めようとしたんですけれども、そのような思いがずっと心の中にありました。でそれからそれは解決されることなく言ったんですけれども、伝道集会の中で、何かもクリスチャンの人たちがアコーディオンを弾いて賛美して、知らない人が通るのに恥ずかしげもなく歌っている、あの喜び、なんだあれは、なんだろう、そんな思いを持ちながら伝道集会へ、私はこう出たわけであります。その晩アコーディオンを弾いていたのと、メッセージをしたのはフランク・ホリチェク先生でありました。まあ、ホリチェク先生をご存知の方は分かると思いますけど、日本語は決して上手だとは言えなかった、上手だとは言えなかったけれども、本当に優しい小さなこう弱々しい声を出しながら話すんですけども、そのメッセージですね、日本語も流暢ではなかったんですね。むしろホリチェク先生は話すことよりも書くことの方が上手でしたけれども、でもその先生のこのメッセージを聞いて、その晩のメッセージはまさしくイエス・キリストの復活のメッセージだったんです。初めて復活の話を聞きました。人は死んで終わりではないんだ、イエス様が十字架にかかって死んで3日目によみがえって、そしてこれはイエス様だけでなく、イエス様を信じる者には復活の命が与えられる、永遠の命が与えられる、このことを大人の人がはっきりと確信を持って話したのは初めて聞きました。実は私の背景というのは、私の祖父は浄土真宗の寺の出身です。ですが祖父が長男であればお坊さんになったんですけど、次男だったので小高に向こうに行ったんですね。ですから親戚にはたくさんその真宗のお坊さんがたちがいまして、何かあると葬儀やなんかの時にはたくさんのお坊さんが集まって拝んでましたけれども、そういう背景でしたが、私の中には仏教の中にその救いというものをこう見出すことがこうできなかったわけであります。ヨハネ3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びない、一人として滅びないってことは、私も信じれば私も救われて私も永遠の命をいただくことができるんだ。そのことは本当に非常に単純でしたけども、私の求めていた乾いた心にスッとこう入って、その晩、今晩イエス様を信じて永遠の命をいただきたい方は手を挙げてください。そして手を挙げたんですね。挙げることができました。初めて復活のメッセージを聞いて、十字架より先に分かったのが復活だったんですね。私の心に入ってきたわけであります。もしこの 福島第一聖書バプテスト教会が小高町で伝道集、この集会を開いたり伝道してくださらなかったならば、私はクリスチャンになっていたかどうとか、これはもちろん神様でなければ分かりませんけど、分からないと思います。時というのがありますのでね、私にとっては福島第一聖書バプテスト教会がこの浜通り一帯に伝道して伝道系を広げて伝道を続けてくださっていたので、私は救いの恵みに預かることができた。本当にそのことについては60年経っても本当に感謝、心からの感謝をしております。で、帰ってきますときに、やはり場所は離れても、今旧大野町ではありませんけども、実家に帰ってきた、ふるさとに帰ってきた、そういう思いが、年のせいもあるかもしれませんけどね、それもあるかもしれませんが、やはりここで信仰を与えられたということに、本当に大きな魂のふるさとに帰ったような、この喜びをいただいております。そのクリスチャンになったきっかけには、ここで一つネタバラシみたいなものをさせていただきたいと思います。なぜ憐れみの日本かということの一つなんですけれども、実は60年前はですね、中学生は子供扱いだったんです。中学生は子供扱いだったんで、今より皆さん背が小さかったんですね。そして中学生は男の子はみんな丸坊主だったんです。で、その晩伝道会に行きましたときに、丸坊主でいたのは私一人だったんです。その頃の方も知ってるかどうかは分かりませんけれども、で、実はアナウンスの中に、夜は大人の集会ですので子供さんはお帰りください。そしてそれが1回でなく2回3回あったんです。見渡すと坊主頭でいたのは私一人だったんですね。あ、私のこと言ってるなっての分かったんですね。後ろの方に私いましたけど、後ろの方にいたんですが、でも聞こえないようなふりをしてずっとこう我慢して、連れ出されるまで頑張ってみようと思って、こっち招かれざる客、本来はそこにいてはいけなかった。中学1年は子供ですのでね、丸坊主の人が一人だけ私いたんです。後で聞きましたら、なんか、別な方にこう聞きましたら、どなたかがですね、あんなに熱心にいるんですから、先生いさせてあげましょうよとか、いろんなことを言ってこう取りなししてくださったということで、後でこう聞きまして、ああ、そういうことがあったんだ、それでつまみ出されないで伝道会にいることができた。救いのきっかけそのものが、実はもう本来いるべきでない立場の人がそこにいて救われた、憐れみのまさしく見本ですね。そのことを深くこう感謝しております。その、フランク・オルシェク先生はまた岩手県の北上聖書バプテスト教会の方でも奉仕されて、私不思議なことに今度はまた福島第一で信仰を持ちましたけれども、岩手でも17年間、北上聖書バプテスト教会の牧師として、ホルチェク先生の伝道されたところをまた引き継ぐような形で、伝道することがここできたわけであります。で、その昔のところでありますと、今ですと子ども集会ここでたくさん持たれておりますが、その当時はまだ小高の街道もできておりませんでしたので、皆さんの中でご存知の方も多いと思いますが、小高の半貝姉妹の銀座工場の従業員の休憩室がありまして、畳の狭いところでしたけど、でそこで平日の集会が行われております。ですから大人の集会で決心し、子ども集会なしで中学校の時はその大人の地区集会で、4、5人の地区集会でずっと聖書を学ぶことができたわけであります。そのような中で、その小高の集会の時にはホルチェク先生から柿崎先生に変わりまして、柿崎先生はその当時なんで移動していたかというと、オートバイなんですね。オートバイというのは今はどこでもありますけれども、その当時は、 川村さんのおじいちゃんもオートバイだったんでしょうかね。なんかいずれ私はオートバイはそんなに見かけない、めったに乗れない。そしてまだ道は砂利道でしたのでね、柿崎先生はその、堀千先生とともに、伝道してから続けて小高から、ここは木戸、あの頃は木戸まで行ってましたね。毎週砂利道を砂煙を上げながら伝道しておられました。で、私もできるだけは集会に行きましたけれども、時々何かの事情で休むことが多分あったのかもしれませんけど、家まで迎えに来て、でオートバイに乗っけて、柿崎先生にこういうふうに、でそれもまたいい気持ちでね、オートバイに乗るってのは 今のような単純なものでないんですね。本当に珍しい、そういうところで、柿崎先生を通して、御言葉の学びをこうさせていただいたわけでございます。2011年3月11日の東日本大震災が起こって、地震、津波、原発事故が起こりました。私は富山でそのニュースをずっとこう見ておりました。福島原発の事故でふるさとが失われた、で教会の人たちも散り散りになっていってしまった。まずその時に、私の母教会は帰る母教会がもうなくなっちゃうんじゃないか、本当にそう思いましたね。このようにして来ることができるっていうのは想像することができませんでした。福島の教会も祝福されたけども、あそこではもう無事ではないかな、そんな思いでいましたが、この東日本大震災のいろいろな記事、ニュースを見ていきますときに、実は私に皆さんもなかなかそういう経験ないかもしれませんけれども、原野町から大熊町の間、わずか3年ぐらいの間にこう、ただそこを通って知ってるだけじゃなくて住んでるんですね。なかなかそういう経験ない、皆さんないでしょうね。どの町にも住んだり、あるいは学校行ったり、ですからその土地は単にバスでしてるじゃなくて、歩ったり生活の場としてその範囲がありました。まさしくこの東日本大震災のその被災の地域と福島第一聖書バプティスト教会の宣教圏が全く一つになっている、そのことに私も大きな驚きを持ったわけであります。一つ、なんでそのようなたくさんのところを移動したのかと言いますと、私は中学3年の時に家が破産して夜逃げしたんですね。第1回目の夜逃げ、2回目3回目はありたいとは思いませんけども、夜逃げしてから浪江町で3回場所変わりました。それから大熊町にも実は住んだことあるんですね。また原発ができる前の、大野と今のこの原発の間の三角屋っていうところに、あそこに住んで、あそこから双葉まで双葉高校へ自転車で通ってました。ですから大熊町でしょ、浪江町でしょ、双葉高校は高校2年3年双葉高校でした。先ほど原町ってありましたけども、高校1年は原町高校だったんです。1年2年3年、そういうところで町全部がこう生活圏として、あの町この町というのがちょっとこう思い浮かんできたわけでございます。その大熊町にいた時に、私の母は39歳で5人の子供を残して亡くなりました。貧乏のどん底ですね。亡くなりました。亡くなる時の病院で話した言葉、私が立ち会ったんですけれども、先生、私だけは助けて、死ねないんだから。これが母の言葉でした。39歳で5人の子供を残して破産して貧乏のどん底の中で、本当にそれは母の切実な思いでした。でその亡くなる最後の時に、 私の顔を見て、まだ見分けることができたんですが、ああ息子か、息子か、楽しみにしてるんだ。母は私を信頼して、こう頼りにしていた。ああその思いがこう伝わってきて、それが母の最後のこと、楽しみにしてるんだ。この言葉があったので、私いろんなことがありましたけれども、耐えることができたし、ぐれそうになったりするときに、楽しみにしてるんだという言葉を思い起こしながら、またいつもぐれちゃいかんというような思い、でもそれでもかなりぐれてはいるんですけど、まあ、そのような母が39歳で召されましたが、その当時はまだ公営の火葬場がなくて、三角屋の隣組の人たちが夜通し薪をくべながら火葬してくださって、一晩中この薪続けるんです。骨上げをしたり、ちょうど6月でしたので、アジサイの花がこういっぱい、こう咲いていることを、覚えて、おります、うん。まあ、だらだらとこう話させていただきましたが、もう少しこう話させていただきますと、新学生時代ですね、今度は少し新学生時代はどんな働きといいますか、関わりをしたかというと、新学生の2年生の時、1年間浪江聖書バプティスト教会に奉仕に行きました。志賀先生や、あるいは原田さん5歳の時、その頃から知っております。ピーズ先生やビアバース先生が奉仕して、でそれが浪江ですね、新学生の2年の時で、新学生の3年4年半とは、今度は福島第一聖書バプテスト教会で奉仕させていただいたわけですが、4年半っていうのはなぜかと、仙台の進学校は4年で卒業になっているんです。ところがなぜか私は4年半進学校の大学院に行ったのか、あるいは特別優秀なので引き止められたのか、実はそうではありませんで、うちの家内と結婚したことを通して学校から退学になったんですね。で、退学になればそれでおしまいのはずなんですけども、なぜか私は退学になっても学校へ行き続けたんです。これまた古き昔の良き時代なんですけど、退学になった人がなぜ学校行くか、もう新学生ではない、聴講生でもない、聴講生としても認められない、通行人がプラッと授業を覗いているという形で半年勉強したんですね。これはマクダニエル校長の、もう本当に彼はちょっと変わってはいるけども切り捨てるのは惜しいと思ったかどうかは分かりませんね。よそ行ったらもっと迷惑かけるから、ここで留めておけと言ったのかもしれませんけれども、まあ、そういうことで4年半、その時に退学になっても結婚すると決意したのが今のうちの家内で、ございます。後悔はしてないんですね。後悔は してません。よかったと思っております。まあ、そんなことがございまして、浪江の時は浪江で1年ですけど、で福島第一 のその2年半はどんな歩みをしていたか、それこそちょっと昔々になりますが、私は柔道は2段だったんですね。体力には自信があったん で日曜日来ますと、まず最初は小高町で子ども会をやりました。小高町で子ども会やって、まだ列車に乗って大熊町に行って、大野の礼拝に出て、食事も取らないでバスに乗って今度熊町に行って、熊町で子ども集会やりました。熊町の街道で子ども集会やって、それから近くにある神社に行って、学びと遊びとセットにしてやりました。そして今度熊町からバスに乗って、今度双葉町に行って、双葉高校の前の児童館というところで、今度またそこで一人で幼児から中学生まで児童館で子ども会を集めてやりました。でそこからまた駅まで、 アコーディオンでこう運びながら歩いて行って、そして小高に行って、夕方夜には小高町で、私は元あの小高中学校の卓球部のキャプテンでしたので、中学高校の卓球部 の生徒たちを集めて、卓球と聖書の話ということをやりました。今いろんなところでやってますけども、それを2年半行うことができまして、神様がやはりその時は特別の体力と、そして自動伝道に対する重荷が与えられて、そのような奉仕を起こさせていただいたわけであります。今もう各地にそれぞれの街道が建てられ、働き人が建てられ、信徒の人が起こされて、その後ですね、見る姿を見て、とてもこう嬉しく思いましたし、まちまち村々には2年半ですから毎週来て、夏のキャンプは私キャンプに特に重荷を持っておりましたので、キャンプがあってもあれ全部新学生時代、私全部のキャンプ参加できるキャンプで奉仕してしました。で、昔のキャンプは月曜日から始まって土曜日はだったんですね。暇だったんですね。今1週間のプランできないんですよ。でもそして土曜日に終わったら電車に乗って原町に行って、原町に実家がありましたので、そしてそれから日曜日はそのような歩みを2年半繰り返すことができましたが、今でもあの時の特に自動伝道を必死になって命がけてやったそのことがとっても懐かしくて、たまらないそういう思いで、神様が機会を与えてそれをこなすだけの体力を与えてくださって、一度うちの会員が私と一緒についてどんな奉仕してるのかと思って一緒に来たんですね。でそうしましたら途中で列車の中でね、気絶しちゃったんですよ。体力がもう持たなくなったんですね。気絶した姿を見て、あれこれは死ぬんじゃないかなと思いましたけども、とてもじゃないが一人の女性がついて歩けるようなそのようなスケジュールではなかったわけであります。そのような中で、だいぶ時間が進んでおりますけれども、被災後のことをお話しさせていただきますが、2011年3月11日以降、奥多摩福音の家に私は2回訪問させていただきました。その時はまだこんななんて言ってあれですけど、いわき市に教会が建つとは想像することもできませんでした。これからどうなるのかなという思いでいたんでありますけれども、奥多摩福音の家は、私もクリスチャンキャンプ協議会 の日本の会長したりしてたんですが、それでスタッフの方々も知っておりました。で、奥多摩福音の家っていうとキャンプ仲間の中でも一つの有名なっていうのは、奥多摩福音の家は食事がおいしい、プロの方が作りますよね。かなり食材にもこだわって、キャンプ場いろいろある中で特に食事がおいしいということで評判 のキャンプ場でございました。そして2回訪問させていただいて、私は驚きましたのは、死ぬか生きるかそういう中を通ってきた兄弟姉妹ですね。明日は分からない、全く分からない中で旅をしている。私の想像はさぞやそれして疲れ果てているんじゃないか、でそういう思いで、実は訪問させていただいたんですけれども、平日はどうか分かりませんけれども、私がその奥多摩福音の家を訪問させていただいた、その大きな驚きというのは、2回ともですね、誰一人不平不満を口にする人はいなかったんです。で、個人的に話してもいなかった。そして表情はどうかっていうと、本当に一人一人の表情が平安と喜びにあふれておりました。内部的にはいろんな戦いがあったかもしれませんけれども、私の正直な感想は、信じられない、牧師が信じられないなっていいかどうか分かりますが、信じられない、そして正直な印象は、まるで天国にいるようだ、 天国にいたこともないのにそんなこと言っているのか分かりませんが、それが正直、まるで天国にいるみたいな、ありえない。正直2回ともですね、そういう印象でした。皆さんが本当にいろんな戦いがありながら、そのさまざまな問題や困難に押しつぶされないで、本当に神様の恵みと祝福の中に支えられている、生かされている、感謝です、感謝です。それが口先だけでなく心から出てるっていうことが、言葉にも表情の中にもそのことが分かりました。まあ、天国には行ったことがありませんけれども、ありえないはずの天国がここにある、これが私の2回訪問した感想であります。そしてこのような教会の流れの中で、福島第一聖書バプテスト教会が私の母教会でもある、すごくこのそれを誇らしげというか、いい意味で嬉しく思いましたし、亡くならないでこんなにも元気に天国を表すようなこの教会がここに存在しているって、その本当に嬉しかった。そういうことを神様と、また兄弟姉妹にも心から感謝したいと思います。福島第一聖書バプテスト教会の3年半の歩みを富山の地から見守り続けさせていただきましたが、だいぶ遅くなりましたけれども、二つの支援の御言葉が心に思い浮かんでおります。一つは詩編の一編でありますけれども、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この3年半、モーセに率いられて40年の荒野を旅したようなところを通らされた福島第一聖書バプテスト教会の皆様でありますけれども、先が見えない、何の保証もない中で、振り返ると神様によってこう導かれてきた。時が来ると実がなった。実がなった。驚くような実がなった。私は驚き続けました。しかも、その人は何をしても栄える。自ら選んだんではなく、行かざるを得なかったところに行ったところ、振り返ったら、そこが神様の備えだった。まさしく、私はこのモーセに率いられたイスラエルの民の姿を見ることができました。その人は何をしても栄えるというこの御言葉の約束を、これを御言葉を聞いたり読んだりすることは誰でもできると思うんですが、しかし、御言葉をこれを百聞は一見にしかずで、クリスチャンであるかないかを問わず、誰も反論を否定もできないような形で、日本のみならず世界中に明かしてきた。これはまさしく現代のイスラエルの民として、福島第一聖書バプテスト教会の皆さんが用いられた、主によって引き回されていった。私はそのことを覚えました。もう一つは詩編の103編の一節から五節ですが、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉があります。たくさんの感謝の証が、佐藤明先生はじめ多くの信徒の方々の証が今日本中ならず世界中に発信されております。福島第一聖書バプテスト教会はもはや日本の福島第一聖書バプテスト教会で、世界の中の福島第一聖書バプテスト教会として知られております。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。佐藤先生も各地に行って講演の証をなさっております。そして信徒の皆さんの証も、佐藤先生だけでなく本当に群れの一人一人の証として本にされたり、さまざまな形で発信されているわけでございますが、今まさしく大災害時代を迎えており、明日がわからないような不安な時代の中にあって、先が見えなくても明日がわからなくても、神様を信じて従っていけば大丈夫なんだ、大丈夫なんだ、その人は何をしても栄える。これは目に見える形で 島第一聖書バプテスト教会の歩みの中で神様が現代に明かししておられるというそのことを覚えております。これからも主の良くしてくださったことを次々と伝える、そういう教会であり続けていただきたいと思います。主の御名を賛美します。ハレルヤ。